おはようございます。今日は暑いですね。後でバーベキューをしますけど、ちょっとやっぱこう暑くなるとやっぱ大変だなと思います。一言お祈りして始めていきたいと思います。でお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひととき、どうぞ主が導いてください。御言葉によって私たちを養ってください。よくわかるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、一節に、身を一人の王が義によって治めとあります。一人の王が義によって治める。で、この王様って誰かなんですけども、このイザヤの当時はヒゼキヤという王様です。ヒゼキヤという王様が、国をですね、義によって治めるんです。で、この王様どんな王様だったかっていうんで、第二歴代史の29章を開けていただけますか。第二歴代史の、29章です。ちょっとこの義なる王というのはどういう王であったかというのをちょっと見てみたいと思います。で、第二歴代史29章、旧約聖書の798ページです。798ページ、歴代史第二29章ですね。29章いいですか。旧約の798ページですね。一節に、ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であったと書いてあります。で、二節に、彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行ったとあります。この王様はまず神様に従った王様であるということです。とても素晴らしい王様でした。で、まあ、これからどういうふうに素晴らしかったかっていうのを見ていくんですけども、で、北イスラエルも南ユダもですね、いろんな王様が出るんですね。いろんな王様が出てきます。いい王様もいれば悪い王様もいます。で、このいい王様悪い王様っていうのはなんでいいか悪いかというと、神様に従うか従わないかということです。ですね。いいことをやったからいい王様ではありません。ですね。神様に従ったかどうかということで善悪を決めていきます。で、人が罪を犯したときですね、善悪の知識の木の実を食べたっていうことですね。で、あれは蛇が誘惑してきたように、この木の実を食べたらあなたは神のようになり、善悪、つまり善悪を支配できるものになる、善悪を自分で決めるものになるって言ったんですね。それが神のように善悪をということは、神様っていうのは善悪を決められる方っていうことが言います。神様が善悪を決めるんですね。人ではないんです。人はとてもいいことをした人は、あ、素晴らしいですねと言います。でも神様の目からは、私を信じるか信じないか、これが一番大きな問題です。で、常に神様と交わるからこそ、神様の御言葉を聞いて祈っていくときに、本当にこの神様の御言葉に従うようになることができます。今私BBF のこのバイブルバプテストフェローシップの、理事長をやっていて、精神障害者フェローシップの、代表をやっていて、あと次期進学校の校長の推薦委員会の、リーダーといいますかね、やってるんですね。で、何が一番大切か、何が一番大変かというと、 それぞれに6、7人ぐらいの先生がいるわけですけども、このなんていうんですか、今度こういう会議しますから、何月何日何時何時からしますから、LINE でオンラインの会議しますから、ぜひ出てくださいっていうのを LINE で送ったりするわけですけども、中には通じない先生がいるんですね。で、どんなに素晴らしい携帯を持っていたとしても、どんなに最新のですね、iPhone を持っていたとしても、通じなければ何にもならないんですよね。こちらが今度これやりますからいいですかって言っても、見なければ何にも通じないんですよね。で、実は明日精神障害者フェローシップが大田教会であるんですけど、ある予定だったんですけども中止になったんです。講師の三田先生が病気になられまして、急遽中止になったんですね。で、中止になったっていう連絡が来たのが昨日の 夜の11時ぐらいだったんですよ。それでさあどうしようかって、もう参加するっていう人が30人ぐらいいるので、今いろいろと連絡を取って、やっとあと一人になったんですけども、この一人がなかなか捕まらなくて、教会に電話しても教会もなかなか繋がらなくて、ちょっと困っているんですよ。どんなに素晴らしい電話があっても、どんなに素晴らしいパソコンを持ってても、どんなにすごい携帯を持ってても、繋がらなければ何にもならないんですね。ああ、これなんか今すごくちょっと実感していて、で、どんなに私たち素晴らしい聖書を持っていても、どんなに素晴らしい神様がいらっしゃったとしても、通じないと何にもならないんですよね。聖書を何冊持っていても、神様と通じないと何にもならないんですね。ちょっと今それ実感しています。ヒゼキヤという人は神様と通じてるんですよ。もう常に通じてるんです。だから悪い王様っていうのは、この携帯の電源を切ってるような王様です。神様はどんなに何々さん何々さんいますかとか言っても、もう電源切ってからもう出ようともしない、見ようともしない、そういう状態なんだろうなと思うんです。だからどんなに素晴らしい悪い王様にしてもですよ、ユダヤという国の王になったとしても、どんなに素晴らしい宮殿に住んでいたとしても、そこにどんなに素晴らしい神殿があったとしても、神様と通じていなければ何にもならないってことなんですね。で、ヒゼキヤはもう通じてた人です。神様にどうしましょうか、神様がこうしなさいって言った時にそれに従った人です。じゃあ神様は何をしろと言ったかってことですね。今の29章の5節見ますと、29章の5節、彼らに言った、レビ人よ聞きなさい、今あなた方は自分自身を清別しなさい、あなた方の父祖の神主の宮を清別し、聖女から忌まわしいものを取り除きなさいって言ってます。ヒゼキヤの前の王様がすごく悪い王様なんですよ。で、どんな悪い王様であったかというと、神殿の中に偶像を持ち込んだ人なんです。神殿は誠の神様を礼拝する場所、そこに偶像を持ち込むわけですよ。で、神殿の中で偶像を拝み出したわけですよ。教会の中に、戦争中、戦前戦中、教会の中に天皇の写真が飾られてて、それを拝んで、拝んでかな、そこから礼拝が始まったという、昔はね。だから教会の中に、例えばここに神棚があって、まず皆さんこの神棚を拝んで、そして聖書を開きましょうというようなもんですよね。ヒゼキヤに神様がまず命令されたのは、全部解けなさい、全部それらを捨てなさいということです。宮を清めなさいということです。宮を清別しなさい、偶像を全部取り除けなさい。これが新約聖書になりますと、イエス様の宮清めになります。神殿に入ったらですね、そこに 動物を売る人たちがいたわけです。そして両替をする人たちがいたわけです。動物は主に神様に捧げるためのものです。で、遠くから来た人は途中で動物が傷ついてしまったりするわけですね。で、聖書にははっきりと神様に捧げるものは傷があってはならない。だからそこで長い旅をしてね、また動物を連れてくるのも大変です。だから神殿のところで、さあ、あなた方が捧げられる傷のないちゃんとした動物がここにありますよと言って売ってるわけですね。そして神殿に捧げるお金も決まってました。ユダヤのお金、シェケルっていう、じゃないといけません。でも現実に今使っているのはギリシャとかローマの貨幣なんです。で、それは捧げられないんですよ。それを神殿に捧げられるお金に両替するわけですね。ところがこの人たちがまあすごい商売するわけです。もう交換、動物を売るのに、何でもません、今私たち言うならば消費税とかそんなものじゃない、もっと大きなお金を要求してくるわけです。両替ももう法外な、ね、値段をつけてくるわけです。で、イエス様はその人たちをみんな出すわけです。神殿は祈りの場であってね、商売する場合ではない。で、そういうのを全部追い出すわけです。まず宮を清めなさい。ヒゼキヤはやったんですね。ということは、私たちも神様を信じて何をまずするべきか、私たちの心の宮清めをするべきなんだと思います。黙示録にですね、そうですね、黙示録の3章20節にですね、そうですね、新約聖書の496ページです。すみません、後からもう一回歴代史の第の29章戻りますので、黙示録の3章20節にですね、こういう言葉あります。新約聖書の496ページ、新約聖書の一番最後のヨハネの黙示録の3章の20節ですね。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、とあります。これよく人に福音を伝えるときに、伝道しているときに、あなたもイエス様信じませんか、あなたの心の戸をイエス様叩いてらっしゃいますよ、あなたがその戸を開ければイエス様入ってくださいますよ、ということを言ったりします。それもあるとは思うんですけど、でもここで言っているのはですね、これ誰に向かってこれを言っているかというと、ラオディキアという教会に向かって言っている言葉なんですね。で、ラオディキアという教会はですね、この3章の中で3章の14節からこう出てくるんですけれども、有名な言葉で15節ですね。3章の15節、黙示録の3章の15です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す、と言っているんですね。生ぬるい信仰でどんな信仰かというと、17節にですね、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない、と言っています。ラオディキアの教会というのは非常に金持ちなんですね。金持ちのお金はあったんです。ラオディキアという町自体がもう裕福な町でしたから。そして彼らはね、迫害にも合わないんです。要するに何も問題がないんですよ。そうするとどうなるかという、非常に生ぬるくなってしまったわけです。で、生ぬるい状態でどういうことかというと、心の中心にイエス様がいないということなんです。だから彼らの心の中にはもしかしたら中心は何であったか、お金だったかもしれません。どうすれば金儲けができるだろうか。聖書の中にこういう記事があるんですね。こういう旧約の時代ですけどね、神殿で礼拝をしますね。その時に神殿で神、 礼拝をしている時にある人はね、こういうことを心に思ったって言うんです。早く終わんないかなって言うんです。早く終わんないかな、早く終わったら金儲けできるのに。しかもその金儲けの仕方が偽りの金儲けなんです。はかりをごまかしてるわけです。はかりをね、でこれが 100g って言ったら、これが 100g です、これマス1杯が 100g ですって言ったら、マスを上げ底にするわけですね。だから 100g 入ってないのにこれ 100g ですという商売をするんですよ。そしたらお金が儲かってくるでしょ。礼拝するよりもそっちしたい。ああ礼拝するよりももう早く終わってほしいな、もう行ってから、あの人騙してから、そしたらお金こんないっぱい入るのにと思っている人がいるってのを聖書に書いてるわけです。礼拝中に何を考えているか、心の中心に誰がいるか、何があるかということです。もしかしたら私たちの心の中心というのは人に対するいろんな思いかもしれませんですね。で今日バーベキューどうやってやろうかとか思ってる人もいるかもしれませんけど、そういう人に向かってイエス様は心の戸を叩いておられるっていう、それがさっきの3章の20節なんですね。心の戸を叩いてますよ、あなたの心の中心に私は入りたいんですって言ってるんです。私はあなたの心の中心に入りたいから私を入れてくださいと言ってるのがこのところです。もうイエス様信じてるんだからイエス様入ってるでしょ。入ってても心の中心にいるかどうかは違うんです。聖霊は与えられてますけど、聖霊に満たされるか与えるかどうかは分からないです。だからヒゼキヤがまず最初に宮清めをしたということは、宮の神殿の中心に偶像があってはならないってことです。神様がおられないといけないんだってことです。私たちもあなたの心の中心には誰がいますか、何がありますか、それを出しなさい。そして私があなたの中心になるようにしなさい。そのためにはイエス様は私の心の中心に入りたい、心の中心に向かいたい、それをあなたが迎えなければ私は入れないんです。無理やりに入ってこられる方ではないんです。主よどうぞ私の中心にお入りくださいと祈るってことが大切です。いろんなものが私たちの心を占領していると思います。あるものは恐れる心かもしれません、妬む心かもしれません、いろんなものがあると思います。主よあなたこそ私の中心にいてくださる方です。ヒゼキヤはまずそれをいたしました。次に、また歴代史に戻ります。歴代史に戻りますけれどもね、29章の30節、第二歴代史、29章の30節です、旧約聖書の800ページですね、ちょうど800ページです。30章です。あ、ごめんなさい。29章の30節。ヒゼキヤ王と高官たちがダビデ及び先見者アサフの言葉を持って主を賛美するようにレビ人に命じると、彼らは喜びつつ賛美した。そして一同はひざまずいて伏し拝んだ。礼拝です。礼拝です。心の中にイエス様を迎えたとき、次に何をするか、礼拝です。礼拝なんですね。でね、この時ヒゼキヤはですね、この当時の礼拝っていうのは動物を捧げるっていうことを意味しました。で、32節には、回収が携えてきた全勝の捧げ物の数は、牛70頭、お羊100匹、子羊200匹であり、これらは皆主への全勝の捧げ物であった。また聖なる捧げ物は牛600頭、羊3000匹であった。ただ祭司たちが少なかったので、すべての全焼の捧げ物の皮を剥ぎ尽くすことができなかった。そこで彼らの兄弟にあたるレビ人がその役目を終えるまで、また他の祭司たちが身を清別するまで助けた。 レビ人は祭司たちよりも素直な心を持って身を清別したのである。全焼の生贄というのは全部を神様に捧げるものです。でその後に出てきます、聖なる捧げ物、これすごい数ですよね。全焼の捧げよりも、ものよりも多いです。これは神様に捧げるものと祭司が食べるもの、捧げた人たちが食べるものっていうのがありますですね。でかなりの数です。でなぜこれだけの数を捧げることができたかっていうと、喜びに満ちてたからです。礼拝することをすごく喜んでたからです。喜びを持って主を礼拝しようとした時にこれだけの捧げ物をしていくわけですね。だから私たちも神様を心の中心に置くとどうなるか。主を礼拝したくなる。で礼拝って何かっていうと感謝なんですよ。神様ありがとうございますっていうことです。感謝するものになってくるということなんですね。で次にヒゼキヤは何をやったかというと、感謝、心の中心に主を置き神様に感謝を持って礼拝を捧げた時にそこに大きな喜びがありました。そうすると今度は30章のになりますけれども、2節に、ごめんなさい、1節から読みますね。30章1節から、ヒゼキヤはイスラエルとユダの 全土に人を遣わしてエフライムとマナセに手紙を書いてエルサレムにある主の宮に来てイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるように呼びかけたってあるんですね。杉越の祭りをしましょうってことです。杉越の祭りって何かっていうと、イスラエルがエジプトを出るときに神様がね、エジプトに罰を下しますね。長子を全部殺すと。ただしイスラエルの家の長子は殺さない。でそこを杉越すために門と鴨居に羊を殺してその血を塗りなさいという儀式でしたね。でこれは私たちならばイエス様の十字架ですよ。イエス様の十字架、その杉越しをやりたい。だからこの杉越しをね、誰がやるかなんです。誰がやるかなんですよ。でここに書いてあるのは、エフライムとマナセに手紙を書いてとあります。エフライムとマナセっていうのはどこかというと北イスラエルです。この時イスラエルは北イスラエルと南ユダに分かれているんです。そしてヒゼキヤ王は南ユダの王様です。同じイスラエル民族なんですよ。同じイスラエル民族なんですけども北と南に分かれているわけです。でこの北と南はですね、このちょっと前は戦争してるんですよ。戦争してます。今の北朝鮮と韓国と同じです。同じ民族なのにそこで戦争してるわけです。しかもですね、北イスラエルは誰一人いい王様出てないんです。いい王様っていうのは偶像崇拝をしている王様ばかりなんです。誰一人誠の神様に従いましょうという神様、王様は一人も出てないんです。偶像崇拝する国であり、南ユダに対して戦いを挑むような国なんです。でもその国に対してこのヒゼキヤは一緒に杉越の祭りをしましょうと呼びかけてるわけです。しかもですね、五節見ますと、彼らはベールシェバからダンに至るまでイスラエル全土に、通達を出しエルサレムに来てイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることを決定した。ベールシェバからダンというのは日本で言うならば北は北海道、南は九州、沖縄までという言い方です。つまり北イスラエル、南が全部です。全部に一緒にやりましょうと言ったんです。しかもですね、6節見ますと、九使たちは王とその高官たちから託された手紙を携えてイスラエルとユダの全土を行き巡り王の命令の通りに告げた。イスラエルの子らよ、 アブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そうすれば主はアッシリアの王たちの手を逃れて、残ったあなた方のところに帰ってきてくださいます。あなた方は父の神、主の信頼を裏切ったあなた方の父たちや兄弟たちのようになってはなりません。あなた方が見る通り、主は彼らを恐怖に渡されました。今あなた方は自分たちの父たちのようにうなじを固くしてはなりません。主に服従しなさい。とこしえに性別された主の聖女に来て、あなた方の神主に仕えなさい。そうすれば主の燃える怒りがあなた方から離れるでしょう。もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを捕虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は恵み深く憐れみ深い方であり、あなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けられることはありません。普通これを言うのは誰でしょう。これを言うのは預言者です。イザヤとかそういう預言者が言う言葉です。でもこれ誰が言ってるかって言ったら、ヒゼキヤ王なんですよね。王様なんです。普通言われる立場の人です。ところがヒゼキヤは自分たちと戦っている偶像崇拝ばかりしている国にこのような手紙を書いたんです。立ち返りなさい、主に立ち返りなさい。一緒に杉越の祭りをしましょう。あなた方が主に立ち返ったら、神様あなた方に憐れみをくださいますよと言って出すんですね。これがヒゼキヤの素晴らしいところです。神様を中心に置いたならば、主を喜んで礼拝します。そしてその心は主に歯向かっている人々に向かっていきます。これまさにイエス様と同じなんですよ。イエス様も私たちのために死んでくださいました。一人の義なる王がしてくださったことにより、私たちはイエス様を信じ受け入れることができました。そしてこのように死を礼拝することができるようになってきます。その次に今度私たちですべきことは宣教なんです。宣教です。あなた方は神様を知らずにいて、今このまま罪の陥ってます。どうかこの神様に立ち返ってください。イエス様を信じましょう。これが一つの流れなんですね。ヒゼキヤはそれをやったわけです。結果どうなったでしょうか。10節、こうして旧士たちはエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを笑い者にしてあざけった。ただアシェル、マナセおよびゼブルンの一部の人々はへり下ってエルサレムに登ってきた。またユダは、ごめんなさい、いいですね。多くの人はあざけるんです。それを聞いてあざけるんです。でも一部の人は信じたんです。一部の人はへりくだったんです。一部の人はその声に聞きしたかったんです。この一部の人々を求めるんです。宣教もそうです。私たちはたくさんの人に伝道しても、多くの人は笑い者にしてあざけって聞こうとはしません。でもその中でも聞いてくれる人がいるんです。聞いてくれる人がいるんです。たくさんチラシを巻いても一人来てくれたら、それは素晴らしいことです。この一部の人が、一部の人が立ち返ってくれたんです。それは素晴らしい恵みなんですね。敵の国まで宣教に行ったってことです。イザヤ書に戻ります。最初に戻りますね。イザヤ書の32章に戻ります。32章の一節、身を一人の王が義によって治め、主張たちは公正によって支配する。ヒゼキヤは神の義によって治めたんです。その結果、敵国である北イスラエルの一部の人々が神様の前にへり下って死を礼拝しに来たんです、ね、これがやはり私たちにとって大切なことだと思います。しかもですね、3節言いますと、32章の3節、見る者の目は固く閉じることがなく、 聞く者の耳は注意深く聞く。今まで、これは霊的な目と耳です。今まで神様の言われの神様に対して目をつぶって見ないようにして、神様の言葉に耳を通して聞こうとしなかった、そういう人たちが見るようになる、聞くようになるですね。ところがですね、9節があるわけです。9節があるんですね。安逸をむさぼる女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言葉に耳を傾けよと言っています。ここに安逸をむさぼる女、うぬぼれている娘たちというのが出てきます。まあ、これは女の人たちというよりもそういう人たちということです。ここで、安逸をむさぼるというのは、この言葉はですね、第三版で見ますと、のんきなというふうに訳されています。のんきな人たち、どうのんきかというと、アッシリアが攻めてきても、私たちには隣の国にエジプトがいる、大丈夫、そういう人間の力に頼るってことです。神様に目を向けようとしない、それがのんきってことです。で、次のうぬぼれっていうのは何かっていうと、このうぬぼれっていう言葉をね、訳すとですね、信じるって言葉なんですよ。ただ何を信じるかです。信じている対象が問題なんです。このうぬぼれという言葉は、偶像を信じるっていうことです。そのうぬぼれがあるということです。裁きが迫っていても大丈夫、問題ない、自分には力がある、エジプトもいる、何の問題もないといううぬぼれです。結果は悲惨な状態になります。十節に、うぬぼれている女たちよ、一年と少しの日が経つとあなた方は罠なく、ブドウの収穫がなくなり、その取り入れもやってこないと言ってるんですね。ヒゼキヤという素晴らしい王様、義で治める王様が出ても、やはりこのような人たちはいたわけです。あなた方はまたこのようになるよ、あなた方は罰を受けるよってことを言ってます。だから私たちにとって、安逸をむさぼったりうぬぼれてはいけないんですよ。テサロニケの手紙に、ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょうということもあります。安逸をむさぼったりうぬぼれる時っていうのは、神様の恵みに目を向けないということです。そしてまあ大丈夫大丈夫と言ってるんです。でも私たちに言われている言葉は、主はいつ来られるかわからないということです。今あなたの状態のところに主は来られますよ。だから私たちはいつも目を覚まして、主がいつ来てもいいように目を覚ましていましょう。だってですよ、主が来られると言ったら私たち何をしますか。例えば私たち、家の中が一番きれいになる方法って知ってます？お客さん呼ぶことです。お客さん呼ぶと家の中きれいしますよね。お客さんきれいしなきゃ。そのお客がイエス様なんですよ。イエス様が来られるとしたらどうします？家の中きれいにするよりも、まずきれいにしなければいけないのは心の中です。主がいつも来て、いつ来られてもいいように、私の心はいつも主に向けますっていう心です。いつも目を覚ます、霊的な目を覚ましている、主が来てもいいようにということですね。最後に、だから一番最初は義なる王様、そして2番目には、まあ、今の霊的に眠っている人たちです。3番目、15節からですけれども、ここに聖霊の導きがあります。15節に、しかしついに糸高きところから私たちに霊が注がれという言葉があります。信じている私たちには聖霊が注がれたんですね。注がれているんです。 私たちの心には今聖霊が宿っておられます。この以前の時代には聖霊はないです。でも今の現代私たちの心には聖霊が注がれております。聖霊は私たちをどのようにするんでしょうか。15節に、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。光聖は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義が平和を作り出し、義が常しえの平安と安心をもたらすとあるんです。聖霊が宿った時、私たちの心は荒野だったのが果樹園となる。荒野というのは何にもないとこです。その心が、荒野のような心が果樹園のように豊かな実を結ぶようになるということです。ガラタヤ書にあるでしょ、御霊の実が、あれを豊かに実らせるようになる。そしてですね、17節、聖霊は私たちを義へと導いてくださいます。そして17節、義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらす。義って何でしょうか。義って何でしょう。正しいこと。何が正しいことなんでしょう。義とは神様との正しい関係を表します。それが義です。よくなんかな、義によって何とかするとかいう言葉ありますけれども、そうじゃないですね。義は神様との正しい関係にあること、これが義です。私たちは神様と正しい関係を持っているでしょうかということです。だからイエス様は私たちの心の戸を叩いて、私を心の中心に入れてくださいと言っているわけです。神様と私たちが正しい関係であるならば、何を作り出しますか。平和を作り出します。平和を作り出します。でもこの義とは、私たちが神様との正しい関係、それが義と言いましたけども、私たちが自分で神様と正しい関係を持ったんでしょうか。コリント第2の5章の21節見ますと、ちょっといいですか。コリント第2の手紙5章の21節、コリント第2ですね、5章の21節、新約聖書の361ページです。361ページ、コリント第25章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、とあります。イエス様が、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。そして私たちは神の義となったってことなんですね。これが罪だとします。これは罪だとします。これ私たちです。私たちが罪を持っている私たちです。こちらイエス様です。イエス様には罪がないんです。じゃあ私たちが神様の前に義とされるためには罪があってはならないんですね。それを取ることができるのは罪のないイエス様だけです。つまりイエス様のあがないっていうのは、罪を持っている私たちの罪を全部取ってくださったっていうことです。罪を知らない方を罪とされたんです。罪を全く犯したことのない方が私たちの罪を全部取ってくださった。そうするとイエス様は罪そのものになるんです。だから十字架で死ぬとき、父なる神はイエス様を見捨てたんです。お前は罪そのものだ。でも私たちの中に、私たちにはもう罪はないんです。罪がないということは、神様の前にあなたは罪のないもの、神の前に義なるものだと言ってくださったんです。だから私たちは罪のない神様の前に義なるものなんです。そしてその義とされた私たちは平和を作り出すことができると言っているんです。 もう一箇所、ローマの五章一節、ローマ人への手紙の五章一節、304ページですね、304ページ、ローマ人への手紙の五章一節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。平和って何か、全てがうまくいくことでしょうか。全てがうまくいって、何事も全てがうまくいっている、みんなも平和である、それが本当の平和かっていうと、そうじゃなくて神様との間の平和です。だから私たちが義とされたっていうことは、神様との間に平和が作り出されたっていうことです。そうするとですね、周りどんなに悪い状態であったとしても、神様との平和を持っている限り私たちは安心なんです。そこに安心があるんです。安心じゃない状態っていうのは、神様との間の正しい関係がないから不安なんです。でも神様との間に正しい関係を持っているならば、義なる関係を持っているならば、私たちは神様と安心できるんです。平和を持つことができるんです。この平和は何者にも侵されないんです。だから何が攻めてこようと、何があろうと、神様との間に平和を持っているならば、私たちは安心なんです。ヒゼキヤはそのような王様でした。この時代にあって、でやがてまた後になりますけど、ヒゼキヤの時にアッシリアは敗れます。これまた後で出てきます。でもなぜ戦いに勝つことができたか、なぜそのようにできたか、ヒゼキヤもですね、いろいろ苦しみながら従っていくんです。でも苦しみながら神様との間には平和を持っているんです。これが一番なんですね。それが義です。私たち義っていうことを言います。義とは神様との正しい関係です。心の中に違うものを中心に入れてくると、神様との関係が少しずつ悪くなってきます。いつしか心の中が偶像で満たされてきます。一番の偶像なんだと思います。私自身です。私が偶像になります。私がこう思うからこうならないといけない、ね、だから本当に私たちは心の偶像をすべて見分けを見をして、主よ私の中心にお入りくださいと祈りながら、本当にその祈り心を持っていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちはイエス様の十字架の贖いによって義とされたものです。義とされたものとして、ヒゼキヤ王のようにまず心の中心から偶像を追い出し、主を霊と誠をもって礼拝し、また敵である国に、様々な国に福音が伝えられるように、私たちは祈っていくことができますようにお祈りいたします。神様との正しい関係こそが私たちを祝福してくださいます。神様との平和こそが私たちを安心へと導いてくれます。どうか神様との関係を常に正しく持つことができますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。引き続いて、